この番組は、あ、今週のジャンプ読んだという小学校の教室で繰り広げられていた雑談を世界に配信。ジャンプ好きのおじさんたちが今週のジャンプに掲載された全ての作品を掲載順に語っていきます。
どうもガルです。
イソです。
もちろん2017年第7話の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい、
ちなみに今週背表紙のところはゾロの登場の場面となっていますので、結構明日が過ぎましたね。
そうだねでもまだ1巻だけどなって
、もう3話か4話には入ったんじゃないかと思います、うん、果たして20年のどこまでどういくのか楽しみです。あとは今週やはりワンピースの記念企画として、三次奪還編大好評記念ワンピースお年玉企画3連弾第1弾三次クソメモリアルポスターという3連続おまけの第1弾がついていました。
うん、
まあクソメモリアルポスターだそうです
いやまあ三次といえばこのね、クソですからねって長い間クソお世話になりましたですからねっていう。
はいはい。ということで、今ちょうどこう盛り上がっている三次の姿なんですが、これなんか違う人が紛れ込んでる気が
偽物混じってるよね
しかも結構大きい声で堂々と、うん、ドーン、俺は違うよ、俺はそんなやつ知らねえよ、海賊ですらねえぬらべっちゃって言ってる人がなんか紛れ込んでる気がするんですけど、まあ気のせいですね、きっと。
気のせいだね。
こういう顔してた時決まったんですね、三次といった一ボケかましてる感じのポスターでした。ディバラさんが紛れ込んでました。で、第2弾第3弾と何かおまけが続いていくようです。ということで、おまけとしてはそのくらいにしまして、今週関東カラー表紙はこの作品となっています。呼吸は掘れない、物語は新たなステージへ、新章突入記念関東カラー鬼滅の刃、関東カラー表紙となっていました。
いやー、かっこいい表紙ですな
ちゃんとこの刀を握って構えている感じでありつつ、ちょっと何かやはり刀を握ってない感じですとか、やはりパントマイム感がちょっと残ってる感じが良かったですね
まあ刀折れてるからしょうがないですけどね。
そうなんですよ、この見せ場というか、この晴れ舞台において刀が折れたままというのは残念でしたね。
うん、まあですよ、呼吸は折れないですからって
まあまあ刀は折れたけどという形ではありましたが、まあ背景の銀色のちょっとあの和のイラストテイストの背景とか含めて、まあまあなんからしさがあって良かったですよ。
そうだね。
今後関東から表紙を重ねていったら、どんどんパントマイム感を前面に押し出した、独特さを押し出した、そういった感じにシフトしていってくれてもいいかなと思います。うん、まあ、表紙は多少控えめにはなりがちですからね、個性は。
まあ、しょうがないよねなんかこう派手な作品ではないからね
いやいや、いつもの扉絵のパントマイム感もちょっと控えめだったりしますんで、まあそれはジャンプの表紙を飾る上でおいてのちょっとしたチューニングかなとは思います。
はいはい。
そして、一応先にカラーの扉絵見てみますと、今回鬼殺隊中合裁判ということで、柱9人揃い踏みのそういったカラー扉絵となっていました。
そうですね。いやはや、まさかピンク髪の人がいるとは思いませんでしたよっていう。
ピンクだったんですね。金か銀かとか言っていたら僕たちがちょっと舐めてましたね
いやはや、まあでもね、みんな黒髪では個性がやっぱ足りないですからね、これくらいでいいですよっていう。
はいはい、もう全然いいと思いますよ、ピンク髪で。キャラクターにも合ってますしね。
そうだね。
そういう形で、一応まあもう内容に入ってしまいますと、第45話ということで、その中合裁判という、鬼殺隊の9人の柱、柱とは、鬼殺隊の中で最も位の高い9名の剣士である。柱より下の階級の者たちは、恐ろしい速さで殺されていくが、彼らは違う。鬼殺隊を支えているのは柱たちであるという、この鬼殺隊、柱より下の階級の者たちは恐ろしい速さで殺されていくという、この無慈悲な言い方がとても好きでした
そうだね、まあ、実際本当に無慈悲に死んで
い
くからな
恐ろしい速さで殺されていくという、ちょっと外星の剣士という、外星って何でしょうね、
なんだろうね調べてないから分かんないや、
あったりの聞いた言い回しで、その柱が9人揃い分で、炭治郎くんたちのその体側違反について裁判をしてくれるらしいんですが、まあみんな結構武闘派な感じで襲ってきたり、こうなんかやばい感じになってきたり、恋柱さんはキュンキュンしたりとかしている中、親方様がおなりですという展開でした。
いやー、柱みんなキャラ濃いですな。
いやー、そうですね。先週こんだけ9人登場してどうなるのかと思いましたけど、まあまあ、一コマ軽く出てくる感じの人たちもちゃんと、あ、こういう属性なんだなってはっきりわかりますし、うん、そしてそれら場を影から回していく恋柱観音寺三美さんという
なんだよ恋柱って
なんでしょうね、恋柱。
名前だけでもうなんかすごい語れそうな感じだからね、今回。
はいはいはい。
いやー、まあ実際、本当に、てか本当恋柱って何なんですかね。
他はまあ戦いに散らめそうな感じではあるんですけどね。
そうだね、縁柱、炎の呼吸とか、音柱、音の呼吸とかなんかわかるんだけどねっていう。
まあ音に関してはちょっと、こう、善逸くんを思い出したりもしますが。
うん。
そういう系譜なのかなとか思ったりもしますが、恋柱はわかんないですね。
いやーまあさ、まあ恋はやっぱでもさ、無限のパワーを秘めた力ですからねっていう。
はいはいはい。
まあほら、東方プロジェクトの桐沢麻耶さんは恋の魔法使いですからっていうね。主人公ですからっていう。
あ、そうなんですね。恋の魔法使いなんですね。うん、まあまあ、虫柱の忍さんが毒使いであることを考えると、恋柱、なんでしょうね。催眠術ですかね。
全然読めないよね。
いろいろ考えられますが、やはり絡めてのような気がしますね。
うん。
これですごいゴリキャラとかだったらびっくりですけどね。
ありえそうで怖いよ。
ありえそうですか。とりあえず見た目に関して今回、まあ、炭治郎くんがピンチに陥ったりしてるところでも、富岡さんと忍さんと、あとこの恋柱の甘露寺さんという3人が炭治郎くんを心配してくれるような素振りを見せたりといった形で、ちょっとやっぱり普通に読んでっても甘露寺さん、心に引っかかるというか、
うん、
味方っぽさも含めてだいぶ気になるキャラではありましたからね。
うん、だけど、こんな可愛い子を殺してしまうなんて胸が痛むわ苦しいわって言って、もう明らかにおかしい人だからね。
いやいや、心配してくれてるじゃないですか。
本当かよもう言動からしてなんか不安定さやばいんだけど、この人っていう。
はい。品津川さん、また傷が増えて素敵だわっていう。そしてまあ、これ、品津川さんに炭治郎くんが一撃入れたところで吹き出してるというのが、
うん、
どういうノリなのかはちょっと、ちょっと、読み切れないところがあって、まあ楽しみですよ、深掘りが。
いや、楽しみですね。ほんとなんか、ちょっとずつでみんな、この恋柱さんが回してくれたおかげでみんな個性出たしねっていう。
はいはいはい。解説役なんですよね。蛇柱に、ねちっこくて素敵だわとか、傷が増えてて素敵だわとか、いろいろ、あ、この人そういう感じなんだっていうことを補足してくれる感じがあったんで。あとは、忍さんが炭治郎くんの扱いとか、そういったことに関して、ちゃんと怒ってるということも、恋柱さんが説明してくれますからね。
そうだね。
珍しく怒ってるわっていう点で、まあ、忍さん、もともと鬼と仲良く、殺した罪をあがないば、みたいなことを言ってたことも含めて考えると、意外と炭治郎くんたちに何か、単純に体則違反、罰してやる、以外のことも思ってるのかもしれませんから、何か感じさせて、まあ、恋柱さん、いい本と、場回し、司会役をやってくれてましたよ。
いや、ほんとそうですね。もう、おっぱいも強調されてますしねっていう。
はい。
いや、もう本当に楽しみですよ、今後はっていう。そして、まあ、こう、柱いっぱい出てきた中で、やっぱり、今週俺が気になったのは、富岡さんがやっぱりぼっちだったっていうことですね。
これはでも今回一応、体則違反の張本人っていう点もあるんで、かもしれませんけどね。
まあね。でも、俺逆にだよ。まあ、富岡さんが、も、あ、やっぱり嫌われてるんだって思いつつも、こんな連中だったら嫌われても別にいいかなっていう。まだ富岡さんまともだしっていう
。まともな、そうですね。まともだからこそちょっと離れてる可能性はありますね。
うん。そしたらまあ良かったじゃんって思ったけどね、逆に。こいつらと一緒でもなーっていう。
忍さんがすごい上、真人間に見えますからね、この中だと。
本当だよね。今まで忍さん狂ってる狂ってる言い続けたのに
。はいはい。
真人間に見えるっていうね。いやー、キサスタやばいですわ、本当に。
いや、柱はやばかったですね、本当に。見事にちゃんと、個性、感じられましたよ。
うん、そうだね。本当だよ。炭治郎くんにやられたね、風柱さんだって別に格自体は落ちてないからね。
はいはいはい。
だから、なんか、本当にこれからどう絡んでいくのかすごい楽しみですね。
いや、そうですね。いや、本当どうなっていくのか、大変、大変楽しみになってくる登場の姿でした。次の新章突入、うん、どういった形で、ミッションを課せられるのか。まあ、善逸くんなど、やっぱり、こうやって上の人たちが出てくると、その分、やっぱり同世代感、同世代の人たちも気になってきますからね。
そうだね。っていうか、善逸くんといえば、雷柱さんっていないんですねっていう。
まあ、音柱さんが系譜なのかなとは思いますけどね、僕は。
うんうんうん、そう、だからまあ、もしかしたらやっぱり、この柱になれる実力の流派の人がいないのかもしれないですけどもね。
まあ、別に呼吸に対応してるわけではないと思いますけどね。
はいはい。まあ、多分、なんかろう。単純になんか、まあ、十二気づきを切ったから柱とか、そういうなんか、柱になるための条件があって、それを満たした9人っていうことなんだろうけどね。
まあ、条件が明確にあるのかどうか、なんとなく実力が認められたらなし崩しかもしれませんけどね。
うんうんうん。 ああ、なんかあれですか、あの、バキでいう海王みたいな感じですかっていう。
ああ、あれそんな感じだったんです。
あれは中国武術師匠が認めたら、海王になれるんだけどっていう。
だいぶピンキリありましたからね。まあでも今回は全員実力者ですから、まあ確かに十二鬼月を倒したらっていうのは、うん、なんか、そういう感じのはあったら面白いかもしれません。わかりやすいかもしれませんね。
で、本州はね、つっても、柱の濃さに惹かれているけれども、まあ、炭治郎くんも、それに負けず劣らずクレイジーでよかったですねっていう。
今回、炭治郎くんに対して同情的な人がちゃん、あんまりいない状態の中で炭治郎くんが一人ちゃんと、この、凄そうな人たちに抗っていけてるっていう描写の主人公っぽさが大変良かったですよ。
いや、ほんとだね。だってすげえじゃん、風柱さんに向かってくからねっていう。
そうなんですよ。
いや、縛られてるのに。
柱ってなんだって言ってる人が最後のページでは、柱なんてやめてしまえって言ってますからね。うん、この勢いに任せてる感は大変良かったですよ。
いや、良かったね。ほら、やっぱ炭治郎くんの成長感もすごい感じられるじゃないですか。初めて富岡さんに会った時はさ、
はいはいはい、
こう、やっぱり、助けてください、助けてくださいみたいな感じだったけど。
そうですよ。正奪与奪の剣を他人に握らせるなですよ。
そうそうそう。説教されてましたけど。
そことの比較は、まあ、前回の富岡さんとの再会から一連の流れで集権するもそうでしたけど、今回はまさにそうでしたね。うん。
そうそう。だからね、ほんと同じ格である風柱さんに対して、ちゃんと向かってくっていうね。
はいはい。
いやー、かっこよかったですよ。そして、その、あとは親方様登場ですね。
はいはいはい。
これは絶対もう、あれでしょ、顔、なんか関係者でしょっていう、よく知ってる人でしょ、我々もっていう。
この炭治郎くんの驚きぶりですからね。
おそらく、僕は鬼舞辻無惨さんと同じ顔してんじゃないかなって思ってるんだけど。
まあ、一番わかりやすいのはそれですよね。
うん。あとはどうだろう、実は親父にとかさ。
そうなんですよ、身内家族関係。炭治郎くんの家族と、とりあえず鬼舞辻無惨さんが、まあ、第一、第二候補ぐらいにはなりますよね。
うん、
あとこれといって出てきて因縁ありそうなキャラあんまりないですからね。
実は猪之助さんと同じ顔とか微妙か、う
ん、微妙ですね。あんまり驚かないですね。まあそれくらいですかね。確かに。ということで、まあ驚き、もしくは一応炭治郎くんのリアクションからして知ってる人っぽい反応ではありますけど、確定ではないですから。
まあそうだね、
実はブラフって可能性もありますんで。
うん、
まあ、果たしてどうなってくるのか、親方様がどんな感じに接してくれるのか。いやー、本当にハラハラする展開になっております。
ですね。
では続きまして、ブラッククローバーの第93話、内容としましては、マルスさんが全力で向かってって説得したら、なんか、よかったですっていう展開でした。理屈はさっぱりです。
うん。いやー、もう今週はマルス君主人公でしたねっていう回でしたね。
もう完全にマルス君主人公でしたね。
うん。いやーでも本当になんかストレートに、あのね、約束しただろうって言って抱きしめたら、オッケーっていう、すごい、まっすぐすぎて逆にびっくりしたわっていう展開でしたね。
まあ本当に気合で解決っていう感じではありましたが、一応そこに至るまでにマルス君が洗脳されてる状態から、トラウマを抱えてる状態から、アスタ君の説得でこうしてまっすぐ向き合える男になりました的な流れが一応前段階としてあるんで、単純に気合で解決、っていうプラス、まあ、マルス君の成長あってこそであるっていう段階があるんで、一応まあいいかなっては思いましたね。
まあそうだね。いやでもほんもう一段階くらいなんかあってもよかったのかなと思ったけどねっていう。
一回も失敗せずに一発成功っていう感じだと、もはや洗脳なのか何なのかすらよく分かってないですからね。
そうなんだよね。やっぱもう一回くらいなんかピンチというかなんかあるべきだったよね、これ。
いや、べき論で言ったら僕は何とも言えないですけど、このペースの速さを保っているのに関しては、はいはい、これはこれで一つの選択としてありかなとは思いますけど。でもまあ、一回失敗して、そうか、あれはこういう仕組みだからああなのか、みたいなの、そういうセンテンスを挟んだら、まあ洗脳なのか何なのか仕組みがある程度分かった上で、なんか突破に関する理解も深まったかもしれませんが、今回も本当によくわかんないけどよかったって感じですかね。
いや、そうだね。いやー、本当に、だから、スピード感は本当あるんだよね。もう、これ絶対この流れだと、カズレーザーさんも死んでるでしょっていう。
いや、意外とカズレーザーさんが復活してきて、それでファナさんが身を挺して守ってくれるのかもしれませんよ。
あー、それでファナさん死ぬんすか？
ファナさん死ぬっていう。敵が改心した直後に死ぬ展開かもしれませんよ。
うん。あー、でも、ブラッククローバーとそれなさそうだよね。
いや、わかんないですけど。カズレーザーさん、まあ、意外と次エピソードへのつなぎになるかもしれませんけどね。
まあそうだね、マルス君が裏切ったっていうことを報告して、はい、まあ次エピソードにつなげる何かになるかもしれませんからね。いやはや、なんか、うん、解決したんすかね、これでっていう。
まあ、おそらく今回、すごい解決感はありましたよね。
うん。となると、もうあとは魔女との対話がどうなるかっていうところだよねって。
まあ、そういえばそうでしたね。
すっかり忘れた。
ありましたね、魔女とかそんなネタ。アスタ君の腕の仕込みも分かんないままでしたしね。
うん。
ということで、まあ、味方が増えた状態で、魔女っていう困難も一応ハードルもあることを考えると、味方がいか生きてくれるのかなんなのか、役に立ってくれるのかなんなのか、分かりませんが、まとめがあるのかどうか、分かりませんね。意外と本当に王道を行き過ぎて先が読めない漫画とかしているブラッククローバーですから。
そうですね。
王道の一歩先を行ってますから、それはペース的な意味で。なので、どうなってくるかは分かりません。楽しみです。
はい。
では続きまして、ワンピースの第852話内容としましては、サンジ君の過去についてレイジさんが語ってくれます。それはお母さんが自分の命を身を犠牲にして毒を飲んで改造を無効化してくれたんで、サンジ君は優しいんです。という、そしてルフィが向かいますという展開でした。
そうですね。いや、まずジンベイさんかっけえですなっていう。
はいはい。
全然この裏切ったことに対してこの、なんだろう、後ろめたさがないというかね。すごい切符のいい感じで言うじゃないですか、いろいろ。
そうですね。
この辺やっぱさすが、ジンベイさんだと思いましたね。器のデカなとこですよ。
本当に格はあるというか、頼もしいですね、ただひたす
ら。頼もしいね、本当に。
実際、ビッグマムの参加抜けようとして抜けられなかった流れが何なのかはまだわかりませんけど。
うん。
まあまあ、でも全然安心感のある登場の仕方ですよ。
そうですね。でも、ルフィは無茶するっていうね。
はいはい、はい。
まあ、ここはルフィのいいとこでもありますからね。ジンベイさんがちゃんとフォローしてくれますからね、きっとってい
う。いや、まあそうですよ。ほんとルフィは常に正面切っていく。もしくは、立ち止まるにしても、他の人の精神を振り切って立ち止まるっていう。どっちにしても、極端に自分の意思を貫く感じが、まあルフィらしいんで、主人公らしくて大変。いやー、サンジとの再会楽しみですよ。
いや、楽しみですね。そして、当のサンジは、まあレイズさんと話してっていう展開ですけどもね。
はいはいはい。
いやはや、もう今週のこの回想を見たらさ、もう、何でしょう、ジャッジさん許せないじゃないですかっていう。俺なんかジャッジさんへの憎しみがさらに増えましたよっていう。
いやもうほんとそうですね。母親は子供の心を奪わないで、これでいいんだ。いやもう本当に生まれる前からクソ野郎だったっていうのが、単に改造し、反対する、奥さんが反対してる中っていうのがつくと本当にもう、やばいですね。
そうそうそう。てっきりなんか、ほらね、奥さんが死んだからとか、なんか、理由があんのかなとか、いろいろ思ったじゃないですか。
はい。
いやいや、その前から全然クソ野郎じゃねえかっていうね。流れなんでね。いや、本当にだから、レイジさんがジェルマンを滅びるべきだって言ってるけど、なんか本当そんな気がしてくるよねって。
まあそうですね。まあ一応、お父様のこの行動の根源が何かあるとしたら、まあ天竜人あたりと絡めてくるのかもしれませんが、まあ若かりし頃とか、いろいろあったんだとは思いますが、そういうのは想像はできるんですが、でもまあ、子供のことに関しては、同情の余地は、子供の目から見たらもう同情の余地は一切ないですね。
ないですね。まあ実際サンジもね、大変ですけど、レイズさんとなんかこう、うまくできれば突破口が開けそうですからね。
はいはい。
そのあたりもちょっとこの二人どういうふうに、まあ協力していくのか、どうするのかってところは、すごい楽しみですね。
まあ家族問題に関して、単に倒す、戦う、打倒する以外の解決策を見てみたいとは思いますね。
はいはいはい、そうですね。
まあ、一応、同情の余地ないとはいえ、理解できる点としては、このお父さんに関しては、息子に、サンジに対して厳しく辛く当たっていたのは、奥さんを、やっぱり、意見は対立しつつも、奥さんを大事にしてたのかどうかはわかりませんが、奥さんに対する感情、気持ちはあったんで、その奥さんが、死んでしまった理由はサンジのせいだっていうサンジのせい。奥さんに対する思いがサンジに対する厳しさにつながっていたっていう点は、ちょっとこの理解の一つにはなりましたよ。
うんうんうん。まあそうなんだけどね、逆に理解できる分、俺はやっぱジャッジさん許せないなっていう感じなんだよね。
はいはいはい。
理解できるがゆえにねって。
まあその点うまく、なんか、送り出してほしいですね。
まあそうですね。
最後には。
うん。
すまなかった、サンジ。頑張ってくれ。行ってらっしゃいって言ってほしいですね。
いや、まあ死ねばいいんじゃないですか。
まあでしょうね。身を挺して、まあ家族を守る、サンジを守って身を挺して死んでくれたらいいんじゃないかと思います。
うん。
なんか、すごいひどい言い方でした、うん。ということで、まあ、ルフィももうだいぶお腹空いてますしね。
本当やね。
サンジもお姉さんに麦わらのところに行けって言われてますしね。
うん。そうだね。ブレスレットを爆発しないっていう点が。
ブレスレットも爆発しないですね。ということで、いろいろお膳立ては整ってきたので、あとはその他、いろいろ発生している問題の解決と再開、どっちが先なのか、どうなってくるのかわかりませんが、楽しみです。
はい。
大変盛り上がりが期待されます。では続きまして、僕のひらかれ今の第122話、扉絵は、僕らのヒーロー解体新書その11、いつもケロリと冷静沈着、明日つゆちゃんという、ついに来ました、つゆちゃんでした。
うん。そうですね。まあ、太ももが発達してるってことですね、っていう。
はいはい。
もうやっぱ太ももは太い方が可愛いですよねっていう。
まあ、まあまあ程度によりますが。
うん。バルバルジュラほどではダメってことです
ね。いや、あれは全然上限いっぱいというか。まあまあキャラクター、その本人のキャラクター込み込みで、どのくらいの太さありっていうのはあるとは思いますが、まあ全然、つゆちゃんはいい体型してますよ。
そうですね。
ということで、あまりそれほどキャラクター解説、ボディ紹介とかに関しては、おふざけな感じは少なかったですが、やっぱり注目はこの紹介文の最後の文。ただし彼女には弱点もある。寒い環境にしばらくいると個性が使えなくなって、その上眠いしか言わなくなる。冬の彼女は必見だ。
ああ、なんかこたつとかいるんすかね、ずっと。
こたつ、まあまあ動かなくなるんでしょうね。個性が使えなくなって、うん、眠い。ということで、必見ということらしいんで、堀越先生お願いしますという感じですね。
そうだね。冬まで行ったらお願いしますって感じだね。
行ったからには、こう自分で行ったからには、お願いします、堀越先生という感じです。一応番外編で受験前後のつゆちゃんの話、何でしたっけ、マムシさんとの、マムシさんっていうか、うん、ヘビキャラとの中学時代とかもありましたけど、あんまり冬のつゆちゃんまだ見てない気がしますからね。
そうだね。
で、内容としましては、第122話で、まあ、インターン制度みたいなものについてちょっと説明があったりしつつ、デフ君謹慎してるところに顔だけニコって現れて、なんだあれって思ったら3年生としてやってきましたという展開でした。
この人なんすかね、先週の流れで言っていたオールマイトの後継者候補っていうのは。
まあまあ出方としては完全にそうですね。
うん。そうなんで、ちょっとやっぱその、なんか横の髪型の感じとかも似てるしね。は
い、そうですね。
ただ、顔が、ギャグキャラすぎるっていう。
何言ってるんですか？画風が違うじゃないですか。
まあね。でも、こっちの画風が違う方じゃダメなんじゃないのっていう。
まあ、アメリカンではありますけどね。アメリカンではありますけどね、これはこれで。
そうだね。
アメコミではなくではありますけど。いやー、戦闘中もこの顔なのかどうかとか、顔このままなのかどうかとか、気になるところではありますが、まあ、インパクトはありましたよ。
すごいあったよ。だってもう初登場があって壁から出てるからねっていう。
そうですね。
何者だよって。
悪夢感ありますよね。
そうだね。夢に出てきそうで。
ニコっていう、ちょっとした何か映像のエラー感というか、
うん、
雑な合成、雑コラ感ありますよね。
うん、あった。まあまあ、でもあれでしょ、個性的にはなんか、こう、いろんなところになんか、滑り込んだりできるっていう、結構強い能力だね、これ絶対。
まあまあ、そうですよね。生物の中に入れるかどうかとか、いろいろありますが、まあ、無機物通り抜けられるんであれば大変強そうな。でも、果たしてその時服はどうなのか。もしかしたらこの時裸だったんじゃとかいろいろありますけどね。
そうだね。全裸っていう可能性は本当あるからね。霞行部かよっていう。
全裸だった可能性はありますからね。
うん。
その点。かつ、まあ、最後のコマで出てくると、やっぱり腕とかにこう傷だらけ、腕や拳は傷だらけ、そしてたくましい、筋骨隆々、ゴツゴツとっていう感じなので、その辺も大変何か戦い、戦闘スタイル楽しみですよ。
そうですね。いや、ビッグスリーですからねっていう。
ビッグスリーですからね。芸能界で言ったら、竹下森さんまですからね。
そうですからね。わぁ、ただ竹下ポジションですかね、この人。
いや、もうきっと竹下だと思いますよ。
うん。
後ろの女の子がさんまさんで、一番最後のネクラそうなのがタモリですよ。
絶対そうだよね。やばい、じゃあ、この女の子も喋りまくるのかな、もしかしたらなんか。
あるんじゃないですか。まあ、ビッグスリー、かなりストレートに来ましたね。変なのにかけてきたりはしないで。
うん。そうだね。まあでもそこでなんか変なの来られても困るしね。
いや、何か星座にちなんだりとかなんとかの山中だとか、
うん、
なんかいろいろこう言い回しを変えてこないでビッグスリーってきたのはある種それもアメリカンな感じで、
うん、
もしかしたら骨太さの表現なのかもしれませんけどね。
そうはそうですね。 いやいや、まあもしかしたらこう、年々ね、こう、なんだろう、頭突き十血みたく、年々上位3人がビッグスリーって言われてるかもしれないよっていう。
ああ、かもしれませんね。
うん。今年のビッグスリーはこの3人か、みたいなね。そしてデック君たちの世代はこの3人だ、みたいなね。
はいはいはい。
展開かもしれませんからっていうところで。そのあたりもまあ、どういう役割なのかね、本当にさっき言った。たけしさんま、タモリなのかとかね。その辺は期待ですよね。
まあまあそうですね。ちゃんとこの肩書き付きで、やっぱり肩書きってなんだかんだワクワクしますからね。
うん。
やっぱ少年漫画イコール四天王みたいなところありますけど。イコールみたいなところありますけど、やっぱそれ大事ですからね。
ですね。
ビッグスリー大変楽しみなところではあります。あとまあ今回インターン制度に関して、その、遊泳のスカウト、体育祭でスカウトをいただいてどうたらこうたらみたいな設定に関する説明が続いたりして、その辺は正直読んでてもあまりピンとこなかったんですが、
まあそうだね。
この辺は堀越先生の説明癖というか、誤解されそうなところにはちょうどちゃんとこう説明していこうみたいな堀越先生特有のやつがありますね。
そうなんでね、こう、なんとかして整合性をつけようっていう感じがするんだよねって。
いや、というか整合性はついてるんですけど、それをこう説明しないとまずいかな感が、俺もたまに出してる気がしますね、なんか。
はいはいはい。
一応念のために説明しておこう、みたいな。読者側で解釈してくれてもいいんだけど、一応、みたいな。そういった解説をちらほら挟み込んでくる感じがあります、今から見よう。あとは、まあ、デク君、謹慎中の行動、あと、謹慎明けクラスにやってきて、ご迷惑をおかけしました、ってくるのに対して、まあ、周りが反応する感じ。女の子が声かけたり、飯田くんがちょっと引いたり、霧島くんが、あ、いいな、そういうの好きって言ったりとか、こういった感じで、デクくんの、コロコロ表情の変わってとは言いませんが、ね、このデクくんの教室やってきたのリアクションに一時周りが反応返してくる感じとか、このリアクションで一時リアクション挟み込んでくる感じ、クラス感を出してくる感じとかも、まあ、ヒーローアカデミアっぽいなって思ったりもしました。
そうですね。
掃除に関して、ミネタくんが爆豪くんをいじれてるあたりとかも良かったですね。
もう本当にミネタは上に立った時は上から目線だからねっていう。
この辺のクラス同士の絡み合いの感じ、いろいろ細かく差し挟んでくる感じとか、このクラス感とても好きです。はい、では続きまして、配給の第237話、内容としましては、カラスのすげえ育ってるっていう展開でした。
いや、ほんとそうだね。ちゃんとこのなんだろう、工房、一点をめぐる工房の中で、はい、まあ、ひなたくんと月島くんは合宿の成果が出てるっていうね。
そうですね。
そして、田中さんと、あずまねさんは、もう、ね、OB の目から見て、圧倒的に成長してる感が出てるっていうね。
はい、はい。
いや、ほんと、このあたりは、すごいよくわかる演出でよかったですねっていう。
そうですね。それぞれ、1年生と先輩方で、それぞれ示し方を変える形で、で、見せるのは成長。ということで、結構、この、全国大会編にやってきて、最初にカラスも見せて、すげえ、カラスもすげえって周りが発見するっていう展開は当然あった上で、それと同時に、やっぱり、新しい全国大会に進んだ中でカラスノがどう成長したかっていうのもやっぱり初戦で大事なところですからね。
そうですね。
大変旨味のあるところですからね。うん。そこを大変よく見せてくれています。
しかもね、この椿原学園にそこで1点、その成長の力で1点勝ち越すっていうところが、さらに象徴的ですごい良かったですね。
はいはいはい。
これがね、成長があったからこそ上回れてるんだっていう感じがすごいしますからね。
そうですね。ちゃんと逆転展開に絡める形で見せてくれますからね。
いやー、だからなんか、このまま行くと、あれですか、カラスの国家デッキに畳みかけるんじゃないですかねっていう。
はいはいはい。いやー、つばきたらを舐めないでもらいましょうか。
まあ、神奈川出身ですからね。
神奈川を舐めないでもらいましょうか、ちょっと。まあ、きっと、すごい、すごいですよ。カラスのはここで終わりですよ。
本当につばきたらかけ惜しいやな。
全国大会編勘っていう感じ
です。第3部勘みたいなのにかっていう。
こっからですから。椿原の今後が楽しみです。
はい。
では続きまして、冬と言ったらやっぱり好き。センターカラー大蔵24ページ、サモン君はサモナーでした。センターカラーは雪だるまサモン君とテッシーでした。
そうですね。まあ3割増しテッシーということですね。
3割増しテッシーでしたね。
うん。まあわかんない。ゲレンデ女子は俺そんなに来るものがないんでわかんないんですけどもっていう。
僕も読んでて思いました。特に、なんか3割増しっていうところ、一応キラキラエフェクト、背景はキラキラですけど、本人にはキラキラエフェクトかかってないじゃないですか。
うん。
だから、あんまりピンとこなかったんですよね。漫画的、漫画表現的にも。
うん、うん。まあ、違った一面では確かにあるんだけどもね。まあ、なんだ、雪に反射してたりするから、綺麗に見えるってことだから。
ライティングはあるかもしれませんね。
うん。
雪山ゲレンデファッション。 ちょっとバブルの人間じゃないもので、ちょっとそこはピンとこないところはありました。
そうですね。
でも雪山で遭難したいとは思いますよ。
遭難したいんかい。
可愛いあの子と。
はいはいはい。まあね、合法的にね、あの近づきになれますからね。非常時だから非常時だからって言ってね。その感じはわかりますよっていう。
なのでゲレンデファッションどうこうはわかりませんが、まあ、アーニーさんの遭難したら親密にっていうのは、まあまあわかりますよ、当然。
まあそうですね。いや、ほんとそのなんだろう、この、俺はね、結構アンリさんとサモン君のこの関係性すごい好きだからねって。
はいはいはい。
このアンリさんのこの、頑張ってる感じとかね、そんなババアに対して不思議な泣かすっていうね。
はいはい。ここ良かったですよね。
ここすごい良かったねって。ほんとこの二人仲いいというか、うん、仲いいんだよねって。
あと、お互いの特別感が強いですからね、やっぱこの一コマは。うん、
いやー、ほんと微笑ましいよね。
はいはいはい。
ただ、逆にね、この二人、すごい可愛いし微笑ましいんだけど、そうっちゃうとギャグがぼっちに偏るんだよねっていう。だからあんまりギャグ界としては、ちょっと弱いかなと思ったんですよね。
まあそう。一応まあ、サモン君のその悪魔召喚要素として、アンリさんが冬を止められるっていうあたりは、結構大ネタのギャグとして好きでしたけどね。
はいはい。そうだね。ここは俺も確かに笑ったよっていう。止まるんかい。
はいはい。この辺は悪魔ネタ、悪魔ギャグとしていいなって思いますよ。このスケール感。
うん。そうですね。いや、これでまた一つ、なんか増えましたからね、知識がっていう。
はいはい。
こう、アンリマユが生んだ概念なんだっていうね。これも明日使える無駄知識ですよ。
まあそうですね。その辺、まあ宗教ごとにいろいろありそうでありますけどね。
うん。
という感じで、まあまあ、そうですね。アンリさんとサモン君。まあ、アンリさんはともかくサモン君あたりの他の人に対してはもう適当だけど、アンリさんに対しては紳士とか、この人はこの人に対してだけ好きがあるみたいな、そういった特別な関係性とかは微笑ましく見れましたし、うん、何より最後は温泉でしたしね。
そうですね。いやはや、本当なんで、その回の時にやんなかったんだよってね。
多分、あの時に何か反響があったんじゃないですかね。書かねえのかよっていう。
まあ、我々もずっと言ってましたからね、書かねえのかよっつって。もうだからちゃんと書いてくれてよかったと思いましたよ。ただ、来週これが続くかっていうと、俺は、沼先生のことだから、来週はもう、透かしてくんじゃねえかと思ったんです
よ。まあそうですね。くずりゅうくんはのずこみたいなキャラではないですからね。
うん。
この漫画はそういう漫画ではないですからね。
そうだね。まあだから、まあ、アンリさん視点でいけば、まあまだ風呂界の続きもあるかもしんないけど、どうだろうっていう。沼先生は照れちゃいそうな気がするなって。
それはちょっと思いますね。上がってそうな。まあまあ、漫画のお風呂会って言ったら、もう土定番のあの、おっぱいを女の子が揉む展開っていう。
うん。
体型を品評し合って胸を揉んだりするっていう女の子同士がみたいなトラブルでよくあるあれですよ。あの、ファンタジーワールドですよ。
うん。
ああいう展開を絡めたギャグならできなくもないような気がしますけどね。
まあそうですね。まあ、え、木村、エミちゃんがいるからねって。
それはギャグになりますよね。
残念ながらこうね、バストでかい人多いんでね、ほんと、エミちゃんが落ちようにしかならないっていう。
その辺絡めたギャグとかはできそうな気がしますが、まあどうなるか、とりあえずお風呂会。来週は〇〇1話お風呂会じゃないかと期待しています。
はい。
では続きまして、約束のネバーランドの第22話内容としましては、なんかみんないろいろ考えて結構早められないかとか言ってる中、シスターはなんか柵にはまりそうなところをママの柵にもはまりそうですという展開でした。
いやーもう今週はもうシスタークローネ好きの僕としてはクローネさんの顔芸大爆発会ですごい良かったですねっていう。
はいはいはい。
特にこのだとしたらガサ入れねっていうところの目がピカーって光ってるシーンとか大爆笑でしたよっていう。
もうサーチライトですからね。
本当になんで光るんだよっていうね。いやー、まあ、その後のね、この、探し物って言ったら全然ない、どこにもないって言ってるところのアシュラマンかっていうくらい顔が3つになるところとかねっていう。いやー、なんか本当に今週クローネさん良かったって思いましたね。
なるほど。まあ、個人的には、もっと崩してくれてもいいですけどね。
はいはいはい。でもこれ以上崩れたらもう、面影がなくなっちゃうじゃないですかっていう。
あー、でもこれはもしかしたら、その、来週クローネ、下クローネ、きっと佳境を迎えますから、
うん、
最後のなのか初めてのなのか分かりませんが大きな佳境を迎えるでしょうからそこに向けて今週はまだ顔を収めにしてる可能性もありますけどね
そうこれ以上が出てくるんですねっていう
これ以上の崩し方があるかもしれませんもしかすると
っていうかさ今週俺でもシスタークローで死んでるんじゃねえか感がすげえするんだけどっていう
どういうことですか
これ、刺されてませんかっていう。さようなら、ザンって、このザンってさ、刺されてんじゃないですかっていう。ママに。ふうに俺は思ったんだけどね。
ああ、ザン。
ザン。
ああ、思わなかったですね。ああ、なるほど。
うん。
でもそれだと、それをぼかすのって変じゃないですか。
まあ確かにね。まあ刺すんだったらもうこのね、後ろにナイフ隠しててビュンって刺しちゃいいからねっていう。
いや、というか、最後のザンの子まで刺すってもっと示した方が面白いじゃないですか。
はいはいはいはい。いやーでもなんか、俺は、そんな気がするんだよねっていう。
ああ、まあそうですね。そう読むことも不可能ではない気がしますね。
うん。まあだから、クローネさん、さようならってちょっと思ってるんだよね。いやでもまあ、意外とは確かにね、意外とつうかまあ、確かにまあ、全然それとは関係なくて、来週書きようっていう感じもすごいするからね。
まあ、クローネさんにとってのですね。
うん。
まあ、普通に考えたら、この、ここを後にすることになる。でも呼び寄せたのは、まあ、こっから退場展開になって、だからこそ追い詰められて、その限られた時間で何かしなきゃって、あがき出して、墓穴を掘って、ひどい目にあって、さようならっていうことなのかもしれませんしね。
うん。まあ、むしろあれじゃないの、なんかこう、シスタークローネがこの子供たちを逃がそうとして、なんかこう、それをママに告発されたっていう風になってる展開かもしれないかって思ったんですよね、俺は。
ああ。
だ上から、あの、反逆の罪によって、クローネは、お前は、失格出てみたいな感じなんじゃないですかねっていう。
まあ、遅ればせながら出荷展開みたいな感じの、まあ、出荷は無理なのかもしれませんが、まあ、処刑展開もあるかもしれないなとは思いつつ、まあ、そしたらやっぱり追い詰められたクローネが何かやってくれるんじゃないかと。そんな、即、処刑っていうことはないんじゃないかと思ってますけどね。
うん、うん。いや、はや。まあ、実際本当に、レイ君が何を仕掛けて、このクローネさんが何をこの、はい、疑問に思ってるのかっていうのは全然示されてないですからね。
わかんないんですよね。うん、
このあたりが、まあもしかしたらママの音楽も超えてるかもしれないし、ママの音楽の範囲内なのかもしれないしって、そのあたりも含めて、本当だから来週がすげえ気になる引きなんだよねっていう。
いやまあ、急走猫を噛むじゃないですけど、追い詰められたクローネさんがちゃんと人暴れしてくれるために、まあ、この一種武器となる、まあ、ママに対する武器となるようなこの情報を手に入れる。っていう、で、それをカバンの中に隠すっていう、これがあったのかな。でもそうか、ここでクローネ退場して、この手紙だけがカバンの中に残されても面白いですもんね。
うん、
まあまあ、個人的にはクローネが大暴れするための準備なのかなと思ってますよ。
はいはいはい、はい。いやー、まあ本当、俺はこの漫画クローネさん大好き人間なんで、多分今人気投票とかやったら俺クローネさんに絶対入れるからっていう。ノリなので、いやー、退場してほしくないんですよねっていう。まだ頑張ってほしいっていう。
いや、僕はこっからが本番だと思う。見せ場だと思ってますから。
うん。
そう期待してますよ。
はいはい。
では続きまして、背筋をピンと、スカコー競技ダンス部へようこその第82話、内容としましては、打ち上げをして部長たちが引退して、山木さんたちが部長になります。そして、ツッチーたちは帰ります、という展開でした。
いや、引退、すげえあっさりやりましたな、って。
まあ別に部活に来なくなるわけじゃないですからね。
まあそうだね。まあ実際、こんなもんちゃこんなもんだからね、って。
まあこんなもんでしょうね。
うん。
卒業の時ですよ、やっぱり。
そうだね。あきこさんもね、卒業を想像して泣いてるからですね、っていう。
はいはい。
この辺の反応すごい良かったよね、っていう。まあ、その憧れの人ですからね、っていう。この自分がダンスを始めた憧れの人がいなくなっちゃうって考えたら、それ泣きますよ、っていうね。
はいはい。まあ、部長任命のところとかも含めて、結構山木さんとのリアクションの対比は取れてて面白かったですね。
まあ、そうですね。すごい順当ですなって言ってたら、はいって言ってるのね、っていうね。
はいはい。
まあ、父親くんたちのビビり方も、このちょっと演技乗ってる感出てるからねっていう。まあでも実際このなんだろうね、その、まあ、だんだん心の準備ってできていくからさ、
はいはい、
この、まあああやって、ね、こう、びっくりはしてみたけど、できそうな気がするって言ってるっていうのはなんか、すごいよくわかったんだよね、気持ち的にっていう。
はいはいはい。
だからこの辺はなんかほんと青春感あってよかったって思いましたね。
まあ、なんか、年度を超えて、その、去年先輩がやってたことを自分たちがとか、そういうのに対する思いとか、そういうのに関して、確かに、部活感いいなというのもありつつ、このツッチーが渡井さんに、わざと励まされようとしてる感って、前、やった時もちょっと僕は言った気もしますが、ちょっと、気に食わないという。
うん。
その、小芝居感が。
うん。それはちょっとわかる。
渡さんに励ましてもらおうっていうつもりがある感じ。この辺、ちょっといつか改めてほしいですね、もうちょっと。まあ、きっと頼もしい男に育ってくれると思いますよ。
うん、そうだね。ああ、山木さんくらい頼もしい男に育ってくれることを祈ってますよ、俺もっていう。
いや、ほんとですよ、もう。渡ちゃん、まあすでに渡ちゃんを一回慰める展開をやってるんですが、うん、この二人の関係性っていうのもどんどん変わっていってくれることを楽しみにしてますよ。
うん。
結構この土屋くんが渡さんに励まされるといいなみたいなこのところ描写結構頻繁に出てきて何回か続いていますから、これを伏線にしてこれを定番化するよりもよりどんどん変化を持ち込んでくれた方が僕は楽しめそうな気はしています。
はい。あと今週はほんと平井ちゃんの方がすごい可愛かったですね。
ついにミスさんが常々待望していた展開が来たじゃないですか。
いや本当だよって、平井ちゃんが山木さんについて恋心を抱くっていう展開、
そしてアシカさんに遠慮しがちっていう、う
ん、いやーだって私はパイセンに優しくしてほしいんだもんなんつってっていう、このなんつっての破壊力超でかいじゃないですかって。俺すごいグッときましたよここって。
まあ大事ですねこのなんつっては。
うん。そうなんだよね、この辺がなんかこういじらしいというかもう可愛らしいというか平井ちゃんらしいと言いますかね、これの言葉に開いちゃうと、この魅力がね、凝縮されてますからね。
はい。
いやー、このね、行方を俺すごい楽しみですね。
まあそうですね、なんつって、このちょっと恋のふわふわ感もありますしね。先輩優しくしてほしいんだもんで終わるだけだとちょっとしっとりした感じですけど。
うん。
でもなんつってっていうちょっとこう、キャッキャウフではないですけど、ふわふわっとした恋のふわふわ感、なんでしょうね。僕は感じるものがあってよかったですよ。
そう
ね、その感じあるよねみたいな、
うん、
ウキウキしてる感じ、ちょっと明るい感じの妖精のテンション上がってる感じがあってよかったですよ、
うん、いやその通りですね。いや俺も別にいいんじゃないですかね、パートナーはアキコさんで恋人はヒライちゃんでいいんじゃないですかねって思ってますよ。
まあまあ別に悪くはないとは思いますけど、
うん、
悪くはないとは思いますけど、なんかそれこそそうなったらちょっとリア充爆発しろ感が土屋くんたちに対しては出ませんけど、
うん、
山木先輩が普通にヒラリンと付き合っててうまくいってたらちょっとチッって思うかもしれませんね。できすぎ感に対して。
ああはいはいはい。うん、まあわかるよ。
ということでぜひ山木先輩に関しては女関係あたりで常に失敗しててくれるぐらいが好感度的にはちょうどいい気もするんですけどね。
まあ確かにね、あんまり上がりすぎちゃうとね。
その点まあヒラリンがあまり傷つかない。明るい未来が集まってたらいいなとは思います。
はい。
では続きまして読み切りです。新春読み切り福袋3連弾第1弾、たたられ男と熱血武士令が悪をつく下克上バトル読み切りセンターから47ページ、今はの十九郎、伏見康介先生となっていました。好きな漫画、スラムダンク、すごいよ、マサルさん。という伏見先生。ということで、ちょっと今回作者を調べずにやっちゃいましたが、センターカラーはちょっと和風のテイストの、まあ、槍と化け物っていう感じの一枚でした。
そうですね。いや、なんか面白い格好してんだって思いましたね。
絵的な、なんかちょっとメカ感、化け物感、槍感、和柄とか含めた独特のテイストがあっていいですよね。
そうだね。個性的だよね。
はいはい。うん、ちょっと、槍と頭のでかい化け物みたいな感じが、それで飛んでるっていう感じが一瞬ちょっと思い出すものもありましたが。
ああ、シャーマンキングですか。
いや、ちょっと一瞬、ウショウとトラッポさんを思って
しま
った
。ああ、そっちか。
このサイズ感とかも含めてですね。なんかこのテイストの独特感は、いい感じのものがありました。はい、そして内容としましては、なんかいじめられっ子が不良に因縁つけられたけど、取り付いた霊が協力して倒しましたぜっていう展開でした。
なんだろう。不良に対して霊はチートすぎるだ
ろ。敵が、何か不良が何かに取り憑かれてるとかないですからね。
そうなんだよね。普通の不良だからねっていう。
そうなんですよね。ちょっと極悪な、凶悪な不良だったっていうだけですからね。
うん。せいぜいナイフ取り出すくらいだからねっていう。
はいはいはい。
それに対して、こっちは霊はいるわ、槍は持つわっていうね。
そうですよ。
すげえなっていう。いや、まあ、実際でもなんだろうね。アクション的なところはすごいかっこよかったから面白かったんですけどもね。
はいはいはい。
そこは確かに、その、不良に対してやりすぎ感はすごい、なんか、なんだろうね。なんて表現したらいいかわかんないけど。やりすぎだろうとしか言わなかったっていう。
まあ、ベルゼバブがあったから、ある種路線としては、不良退治っていうのが、頂上の力で不良退治っていうのはあれなのかもわかりませんが、 ベルゼバブはまあ、オガ本人があれでしたからね。
まあそうだ、
ね。力関係なく。
うん。あとなんか。外から最強だったしねって。
最強だったし、ちょっとなんか、男感もありましたからね。
うん。
今回のこのちょっとなよっとした軟弱な奴が霊の助けを借りて、俺にもできるって成長して、霊の力で不良大事っていうのが、ちょっと、あれ不良ってとこおかしくないとは思っちゃいますね、本当に。
いや、せめてなんかね、ちょっと、最初のうちでちょっと懲らしめた後に、不良もなんか霊取り憑かれて勝負するくらいことして欲しかったよね、
そうなんですけどね、まあ本当にページ数の都合とかいろいろあった上でなんだろうなと思いますけど、絵面の力で持ってった感じの漫画ではありましたね。
うん。いや、だから、まあ、実際このね、スケートをガーって走ったりとか、
はい、はい。
シーンは結構かっこよかったし、まあ、その前のね、この、ジュークローが出てくるところもトラックゴーンとかさ、
はいはいはい。
このあたりとかもすごいなんか迫力あったしね。だから、ほんと絵は上手いんだよね。だから本当に、むしろ本当不良なんか倒すで不安じゃなくて、なんか、もっと迫力のあるバトル見たいなって思ったねって。
そうですね。主人公に関しても、こう、でもこれ不良高校、不良の高校ってことなんですかね。
そんなわけではなさそうだけどね。
でも、なんか不良が幅を利かせてるし、不良を倒すとみんなが従うんですよね。
そうだね。いや、まあ、もしかしたらあれじゃないの、ほら、やっぱり、ユーマさん的立場だったんじゃないのって。
ああ、いや、そんなヘタレだな。そんなヘタレな校内最強、出し校最強じゃないですか。いや、学校一の美女の感じとかもちょっと、謎でしたしね。
学校一の美女、ちょっと不良っぽいし、不良っぽいというか、ちょっとこのなんだろうね、うん。
扱いがあんまりみんなにこう、憧れられてない感じがしますよね。
そうだね。
腫れ物に触るようというか。
うん。
そして、不良のヘッドに完全に俺の女扱いされて、
うん。
かわいそうっていう。
そうなんだよね。
全体的にもっとカラッと明るくてもいい気がするんですけどね。
うん。
という気もちょっとしたりはしましたが、まあ。でもこのちゃんと学校一の美女に関しても、その、まあ、不良っぽいのかどうかはわかりませんが、ちょっとイメージにそぐわない、いわゆる、その、なんて言うんですっけ、歴史的な、戦国オタクの女の子ですみたいな、
うん、
そういったキャラ付けに関しては、まあ、今風だなとは思いますし、
うん、
その辺で主人公が武将に取り憑かれてるっていうのが、うまいことを二人の絆になれば、まあなんか、わかりやすい形になりそうな気がしましたよ。
そうですね。
そういう感じなので、ぜひ、この絵をより活かした、よりいい感じの漫画も読んでみたいなと思います。
はい。
では続きまして、佐伯その災難の第227話、内容としましては、佐伯くんのおじいちゃんおばあちゃんが町にやってきた結果、テルハシさんと、アユラさんとそれぞれ仲良くなっちゃって、はぁっていう展開でした。
いやぁ、まあ、今週はもう、好感度オフが面白かったですねっていう。
はい。アップみたいに言うの。
そうそう。ほんとオフはなんだろうなぁ。使い勝手いいよね。
いや、ほんとオフは素晴らしい発明でしたね、麻生先生。
ほんと、それだけで笑い取れるからね。
マサルさんのガビン並みですよ、ほんと。採掘のオフは。
だね。五感もいいしねっていう。
はい。
そして、まあ、今週は本当に、まあ、個人的にはさ、まあ、最低層恋愛漫画として見た場合、圧倒的アドバンテージをテルハシさんが持ってるんだけど、
はいはい、
今週は逆に言えば家族関係でおじいちゃんとおばあちゃんとおばあちゃんが強いじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
そこにアユラさんが絡んできたってことで、アユラさんが猛追した回っていうふうに俺は解釈したんですよね、今週。
まあそうなんですよ。あと、テルハシさんに関しては自分から何か言ってるわけではないですけど、佐伯くんの彼女なんですみたいなことを言ってるわけではないんですけど、それに対してやっぱりこう、あゆらさんの方はひまごまで見れるかもね、頑張りますみたいな感じで、
うん、
完全にこうアプローチかけてますから、その辺はだいぶアドバンテージに見れますよね。
見えるよね。もうだって完全にね、その気だからね。祖母の方はっていうね。
はい、はい。
口笛やめろっていうね。
秘密も共有してるから身内感すごいですね。
うん。そうなんだよ。だからこれは本当に、いや、あゆらさん、やっぱここでなんか格を上げてきたかっていうね。感じがして、わ、俺は三角関係、どんとこいなんで。
はいはいはい。
いや、いい感じになってきたと思いましたね。パワーバランスっていう。
まあそうですね、バランス的。一応まあ構造的には、テルハシさんはそう積極的に来ないで、秘密も知らないから外部にいるけど、その魅力で引き込んでいく。アイロさんは自分からガンガン来るみたいな。そういった二人のパターンの違い、タイプの違いを表す形だったんだとは思いますけど、まあその結果本当に、ちょうどハンディキャップがいい感じになってるかもしれませんね。
そうだね。
テルハシさんこれ意外と、サイ君のことを褒めて、おじいちゃんがそうじゃな、それそれって言って乗ってくるのに対して、だいぶ甘いわね。って言ってる感じが、ちょっと、テルハシさんはそこまで続婚じゃないんだっていうのが残念でしたね。
はいはいはい。
二人で再婚話に盛り上がってほしいぐらいでしたけどね。
はいはいはい。まあでも難しいよね。テルハシさんを再婚がなぜ好きなのかって論理的に説明できてないところがあるからね。
いやでもおじいちゃんが、いやほんとうちの孫は優しいところがあってこういうやつでみたいなところに対して、テルハシさんも、あ確かに再婚ってそういうとこあるかもみたいな、うん、勝手に盛り上がってくれて良かったんですけどね。
はいはい。まあ、そっちの方が確かに嬉しいですね。
意外と引いてるんだっては思いました。
いやそう考えると確かにね、あゆらさんの積極的っつうか、好きっぷりは、やっぱすごいなって思うからね。
はいはいはい。
カレーピッピですからねっていう。
まあそうですね。まあ関係性においても、やっぱりほんとおじいちゃんとテルハシさんに関しては、ちょっとテルハシさんが困ってるっていう形で、あまり二人が結びつくような感じはなかったですから、ね、一方的におじいちゃんがって感じでしたからね。
そうだね。
そうで、あゆらさんの方のお互いに本当に仲良くなってる。趣味も共通っていう、その絆の強さは、いいなと思いました。テルハシさんには頑張ってほしいです。テルハシさんのターンを期待します。
はい。
では続きまして、二人の関係に進展が、今年も人気湧いてますセンターカラー、ゆらぎそのゆうなさんでした。センターカラーはしましましましでした。
電車の中とかで開きづらいわ。
今回内容に関しても裸率すごかったですけどね。
うん、
しかしこのセンターカラー、ほんと何の前後の脈絡もなく、いや違いますよ。冬の風物詩ですね。
本当かよ。
コートにミニスカートの女の子が凍った道でこけて、パンツ見せるという、そういった冬の風物詩でしたね。
まあそうですね。一度も遭遇したことないですけどもねって。
ないですけどね。いやでも普通に女子高生がこけるっていうのは人生で2回ぐらい見たことありますけどね。
はいはいはい。まあまあまあ、でもなかなかね、パンツがドハって出ることはなかったでしょっていう。
まあそれはそうかもしれませんね。という、でもまあ一応季節感を取り入れてますよ、この辺は。
まあそうですね。
こけるシチュエーションに関して。やってること、うん、見せてるものは同じですが。で、内容としましては、第46話ということで、ゆうなさんは、小柄しくんと同勤してても、サイコキネスじゃなくて、ポルターガイストしなくなった体制、これは何だろうと思っていたら、心境の変化でどうやら、小柄しくんのことを好きらしいと自覚している、そんなゆうなさんの姿に、千崎さんもキュン、ズキッとしたりとかします、これって、という展開でした。
いや、まずはこの、ゆうなさんそっくりの札変化させたのが出てきたときに、はい、なんてエロアイテムだと思いました。
いや、ほんと、小泉さんお願いしますっていう感じです。
ほんとだよねっていう。小泉さん、これはすごいポテンシャルだぞっていうね。これで一体どんだけセクハラができるんだみたいな展開だからねっていう。
セクハラかどうかはわかりませんけどね、うん。ハラスメントになるかどうかはわかりませんが、まあまあ、妄想の膨らむ技を披露しましたよ。
いや、ほんとだね。いや別に誰も入ってなかったとしても、それに裸の、すごい精巧な人形があると思えばやばいからねっていう。
いや、ほんと、ほんと、ミさんセクハラですよ。
すいませんでした。
セクハラですよ、その発言はという。まあ、そこは確かに注目せざるを得ないアイテムではありましたね。まあ、それがあるなら最初からやれよ感はありましたが。
うん、
おかげで千崎さんともちゃんと、今までみたいな、いちいちコマの中でメッセージを書いているみたいな、その不自然さがなくなりましたからね。
そうだよね。いやはや。もうだから本当にこのなんだろう、ゆうなさんが恋愛に真剣になって、さきさんもその恋心が、を自覚し始めるっていう、この展開、
はい。
いやもう本当に関係性の変化、本当、ラブコメ、ラブバトル。いやなんか、すごいいい展開だと思いますねっていう。
いやもうニセ恋だったら文化祭終わったレベルの展開でしたよ。
うん。
まあ文化祭終わったんですけどね、こっちも。
そうだね。
そうですね。文化祭を経ると恋心を自覚するっていう何か、そういうおまじないがあるんですかね。
うん。いや、まあ実際ちゃんとその人魚姫の流れとかさ。
はいはい。
ちゃんとそれも生きてますからね。全然違和感ないですし、いや、本当に。僕はもう、やっぱりね、いつまでも進展しない話よりかは、どんどん進展してって関係性が変化していく話の方が好きですから。
はいは
い。いや、もう、これはもう願ったり叶ったりの展開だなって思ってますからね。
いや、まあそうですね。で、そこの本当に相変わらず脚本うまいなというのは、今回その、体、ゆうなさんの肉体というアイテム、エロアイテムが、まあエロじゃないですけど、アイテムが出てきた時に、 その時にちゃんとそのユーナさんが実態を伴って小柄志くんと、こう連れ添っている、一緒に立っている姿を見て、千崎さんがキュンとズキッとするっていうのと同時に、ユーナさんに関しては、その実態を得ても、揺らぎそうの面々みんな、ユーナさんの普段との違いに気づかない。え、何が違うんですか？どうかしたんですか？って言ってる中、小柄志くんだけは、お前それ実態じゃねえかってすぐ気づく。さすが小柄志さんっていう、この実態っていうアイテムを二つの意味で使っているっていう、二つの場面で使っているっていう、この辺は本当に相変わらずうまいなという。
いや、本当だね。
流れの見事さ、自然さ、効率性、エロさ、見事だなと思いましたね。
そうです、すべてにおいて見事でしたね。
ということで、恋心を自覚して、まあ、最初の方のあのバトル展開に至るまであたりが第1部、第2部、第3部あたりだったとすると、第4部がここで、カンっていう感じかなっていう感じの恋愛自覚展開でしたよ。うん。
いや、楽しみですよ、今後がっていう。
いや、ほんと楽しみですね。大変いろいろできることがどんどん増えていく感じ、世界が広がっていく感じ、揺らぎそうのユーナさん、本当に、先々期待です。では続きまして、オレゴラスの第6話、内容としましては、バンバ君はスパイク買って、レギュラーというか控えメンバーに入りました。つぶれ役として出てもらうという展開でした。
いや、はや。まあ本当最初のスパイク飛ばし展開は面白かったですねっていう。
はいはいはい。
いや、スケール感出てますよっていう。
あとちゃんとみんなが笑ってキャプテンが頭を抱えるみたいな感じのお定まりの、お決まりのリアクションではありますが、この辺のバンバ君がこの場に馴染んでる感も結構良かったですよ、雰囲気が。
そうだね、本当に馴染んでるからね。問題児扱いじゃないってところは、まあいいよね、この関係性っていうね。まあ、
問題児というよりかは、やっぱ3枚目というか。
うん、
プレイすると何やってんだよ、はははって、キャプテンが、はぁ、全くあいつはっていう感じ、良かったですね。
うん。そして、もう、あとは今週サッカー小ネタ多かったですねっていう。
スパイク選びの話とかも、へぇって思いましたよ。
そうだね。いや、この辺もいいしね。個人的にはこのね、世界にはテコンドーやった得点王も17歳からサッカーを始めた得点王もいるんだってところとかね。
はいはい
はい。まあ、サッカー好きとしては、うん、って思いましたからね。ちなみに世界、テコンドーやった得点王は、まあ、イブラヒモビッチという選手ですね。
はいはいはい。
で、17歳から得点王になったのは、アルゼンチンのバティストゥータという選手ですね。
バティストゥータ。その人はそれまで何かやってたんですかね？
それまでバスケットボールをやってましたね。
あ、バスケからなんですね。
そうです。ちなみにワールドカップの、フランス大会の日本戦で得点を決めた選手でもありますねっていう。
あー、なるほど。しかし、野球選手、山本選手の解説は先週載せたくせに、今週、その辺のサッカー選手の紹介はしないんですね。
なんでだろうね。
ちょっとしたその説明臭さを嫌ったのかなとかと思いますけど。
うん。
その点、さらっと流す方がいいかなっていう、その辺が、この、モウエ先生の、なんかセンスなのかなとは思いますけどね。
まあそうですね。
まあそうですね。ボケはするけど、真面目に解説は流して、その辺はさらっとさせてくれる感じが、おしゃれかなっていう、モウエ先生のおしゃれ感なのかな、という感じはありました。
うん。まあそしてつぶれ役ですねっていう。
はいはい。
いやはい。まあ実際つぶれ役はまあ買うね、戦術としては全然ありだとは思うんですけどね。
ほう。
ちなみにつぶれ役ってわかりますか？
つぶれ役はわかんないんで、来週までの楽しみにしておきましょうか。
じゃあ了解です。じゃあ解説はなしでということで。
今週あえて隠されましたからね。
うん。
バンバ君と同じくつぶれ役ってなんだって思ってますから。マスターもう一杯、お客さんこれ以上って思ってますからね。
うん。そんなわけはねえだろって。
なかなかでもこの場面でもちょっと独特だなというのは、このバンバ君つぶれ役に対してあんまりみんな驚いてないという。
うん。
バンバ君が一人一体なんだそれはって反応してるだけで、周りが、なるほど、ふーん、そういうことかって納得してるっていう。誰一人、このバンバ君控えに対して、こいつはまだ早いとか、そういった何か反対的な立場に立つ人がいないっていうのが、独特だなと思いました。
まあそうだね。
その点何かプレイスタイルに関してはちょっと非現実的なファンタジックな描写も入れつつ、全体的にはそのリアリティとかに関しては抑えめな感じが、まあ、モウエ先生のテイストなのかなと、この作品の空気感、まあいいところでもありっていう感じなのかなと思いましたね。
まあそうですね。
あれってテコンドーかなって歩いてる子供を指さして、いやあれは空手だな、道義が違うっていうのも、これもリアリティに寄せてくる表現ですからね。
うん。
空手、テコンドーについて思いを馳せる、そのきっかけが空手少年、道義が違うっていう。その点はリアリティですよね。
そうだ、テコンドーがマイナーだからねっていう。そんなとこ歩いてないからね、普通っていう。その辺は本当に独特だよ、確かに言われてみれば。
なんか日常感とかいろんなところに関して、控えめ、抑えめのテンションで入れたりとか、そのディティールの描写。だから、いつものあの、バンバって感じのラテンのノリは、その点で、 あれがなかったら多分すごい地味な感じの漫画になってる気がしますからね。
うん。
あの、ラテン的なノリっていうのはすごく大事なんだなということで、試合展開に関してもその辺のノリを前面に出してくれたらいいなと楽しみです。
そうですね。試合ですからねっていう。
試合ですからね。では続きまして、食役の相馬の第198話、内容としましては、城一郎さんは鬱になってたんで、料理を離れて旅に出ますという展開でした。
いやー、ほんと城一郎さん、大変だったなって感じでしたね。
なんか、独特の悩み化したしてるのかと思ったら、普通にプレッシャーで、なんか、精神を病んでたんですね。
うん。いやー、だからこれ今週見て思ったんだけどさ、やっぱり、トウツキの曲って間違ってんじゃないのかな。
そうですね。そうですね。トウツキで強さを求めた結果、誰も城一郎さんに対してまともに接しなくなって、これですからね。
うん。そうだよね。だから、あれ、王を作り出すって、もしかして間違ってるんじゃないっていう。なんか逆にあざみさんに同情したくなるようなっていう。
その点で言うと、あざみさんは確かに天才の技術を一般化していって、誰でもついてこれる、わかりやすいものにして、まあまあ、その突出した天才をなくそうっていう教育ですからね。
うん。
だからすごくよくわかりますよ。
よくわかるよねっていう。ああ、確かにこの中でだったらもうあざみさんがそっちの方に行くのもわかるなっていう展開だったんですけど。
はい。
でも逆にそっちの方に行っちゃうとさ、相馬くんたちに肩入れできないからねっていう。
実際、あざみさんは別に、あの、一般生徒が自由な料理をするのを禁じつつ、トップの人たちはある程度自由にやらせてますからね。
うん。
おそらく。
まあそうだね。
だそういう意味でまあその先民意識的なところがどうかっていうのはありますけど、まあ間違ってるとは言い切れない感じにはなってくる。いや、それに関してはあれですよ。別に相馬くんも昔のトウツキをどうこうってわけではないですから。相馬くんは相馬くんで自分の目指す理想のトウツキがあって、それのために頑張るんですよ。
まあそうですね。
みんなが楽しく全員が自由に料理ができるという、その料理の自由を守るために戦うんですから。
そうそう、だからこの時代とは違うっていうことですよね。
そうです、そうです。この時代のように一人じゃないんですよ、みんな。ちゃんと相馬くんがみんなを結びつけますから。
うん、
それまで孤立してたような、葉山くんとかそういうのに関しても、相馬くんが仲立ちすることによって、みんなでこう結びついて、仲間だ、切磋琢磨だっていう、それが今の相馬くんですから。
うん。
城一郎さんを超えたところにいますから大丈夫ですよ。
大丈夫ですね。しかし、これで完全に、終わりなんですかね、それともちゃんとこの後に、あの、相馬くんの母親出る展開はちゃんとあるんですよね、ちゃんとっていう。
やってほしいですけどね。
やってほしいよね。なんか、これで終わってもおかしくないよね、回想っていう。
まあ、とりあえず、あざみさんとの因縁に関しては、まあ、あざみさん的にも、学生時代最後に見た城一郎の姿だった。この後再会してなくてもおかしくないですからね。
うん。
で、あざみさんはあざみさんで、トウツキを変えてやる。うん、まあ無理ではないですね。いやー、でもその細かい展開に関しては省略されても全然構わないですけど、やっぱりお母さんがようやく見れるんじゃないかって期待してたところはありますから、そこは透かさないでほしいんですけどね。
いや、本当ですね。僕もその通りですっていう。
その点は期待します。
はい。
では続きまして、日の丸相撲の第128話、内容としましては、日の丸くんと天王寺さんの戦いが始まります。二人とも二日前とは別人です。お互い技の応酬ですが、天王寺さんが、こう、修羅戦国の層ってきますが、その想像を超えてみせる、狙っていう感じの展開でした。
いやーもう、天王寺さん黒々としてますなーっていう。
はいはい、前回も見せましたが、光り輝く、あの、クゼ君に対して漆黒の修羅戦国の層という、前回も見せたあれですが、まあ、やっぱり片目メラッとするだけよりは、この変身は僕は好きですよ。
いや、ほんとだね。あの、迫力すごいあるし、まあ本当にね、この、鬼丸くんの技を、この全部読み切って潰していくっていうね、相手の輝きを塗り潰す黒っていう、
はいはい、
このはっ、ね、はったりの効かせ方、国語力も高かったですからね。
はいはい。
いやー、よかったですよ。そしてこれに対して日の丸くんがね、どういうものを見せていくかっていうね。
いや、そうですよ。
太陽になるのかっていうところですからね。
まあまあ、日の丸になってくれるとは思うんですけどね。いや、日の丸相撲がついにお披露目になるかとは思うので、
うん、
ついにタイトル回収するかと思いますね。
いや、ほんとだね。だからその時のほんとビジュアル期待ですよねっていう。
いや、ほんと楽しみですね。このちょっと炎が上がり始めるメラメラっていう最後の一コマは大変いい引きでした。
うん。そして来週の派手なやつ期待しますって感じですね。
はい。では続きまして、スプリングウェポンナンバーワン、お待たせしました。コミックス第1巻2月3日発売みたいな宣伝もありつつ、第12話カラオケということで、 何かナンバー13というすごい危険なやつが襲ってくるその日に1年3組カラオケ大会をしていて、で難波くんが歌を頑張ったり北斗くんが護衛を頑張ったり歌を頑張ったりして13を飛んでっちゃったという展開でした。
今週俺アンヌさんすごい好きだったんですよねっていう。
アンヌさんのポンコツキャラもうほんとただただポンコツキャラでしたね。
もうなんだろうね、エリートのおかげないからね。なんでこの嘘でしょ、このスープとかソフトクリーム食べ放題なのとかって言ってる顔には可愛さすらなくなってるからねっていう。
そうですね、もうただほんと強いだけのバカになりましたからね、うん、
まあでもこれはいい進化だと僕は思いますけどねっていう。
まあ僕も僕もまあなくはないですよ、なしではないですよ、このキャラも。これはこれでありかなとは思います。
なんか逆なんだろうね、なんか女を捨ててるというか何かを捨てすぎな気がするんだよなっていう。
はいはいはい、
一応ヒロイン扱いです、ヒロインポジションなのにっていうね。難波くんの好きなキャラということでっていう。
ああ一応それもあったんですけどね、今回も歌を捧げようとしてたんですけどね。
うん、そこの絡み一切なかったからねっていう。
はいはいはい、
ちょっと絡んでくれても面白いなと思いつつもね。
確かにバカキャラとして育っていくのもそれはそれでありかなとは思いつつ、難波くんの思われ人としてはもうちょっと何かもう一面必要な気がしますね。
うん。
面白くするには。
そうだね。まあ本当に今んところあと8が相変わらずいいアシストをするなっていうくらいだよね。
じゃあ本当に、ちゃんとしてますね。
ちゃんとしてるよね。で、ちゃんと突っ込みが面白いからね。
はいはいはい。
南波くんを諌めつつも、僕が止めたいからあなたの高校生が今日で終わっていましたとかね。
はいはい、はい、
辛辣に言うっていうね。この辺は俺すごい好きなんだよね。
まあよかったですね。あと最後にちゃんとカラオケで盛り上げるときにボイパーを完璧にこなすあたりの、その、もはやリア充を超えた何かっていう。
そうだね。
この辺の、このイケメンプリに関しても、ちゃんとキャラクターを抑えてるなって感じがよかったですよ。
うん。しかし本当にもうナンバーズは、ギャグ要因だよね。
まあ、そうですね。まあ、マッポのエージェントもダメ人間しかいないですから。
うん。
まあ、バランスが取れてるんじゃないですか。
まあね。いや、はや、まあ本当に、まあでも、今週もなんか、相変わらず勢いはあって面白かった。付き合いしたい僕はっていう感じでしたね。
難波くん最後、13やった後に歌えばいいのに、どうだったんだろうって思いましたけどね。
まあ意外と時間来ちゃったんじゃないのっていう。
ああ、最後の一曲っては言ってますからね。
うん。
まあまあ、戻ってこれなかったんですね。
そうだね。
うん。という感じの、スプリングウェポンナンバーワン、なんと、事後、人気急上昇、御礼、奇跡のセンターカラーで登場。
奇跡なんすかっていう。
いや、奇跡って言ってるから奇跡ですよ。
まあ、実際ね。ハチとアンヌさんのおかげだと思うけどねっていう。
まあまあ。まあ、あと、やっぱり床屋の展開あたりからお話自体が面白かったですからね。
まあそうだね。あと、ギャグに慣れてきた、本当に。ノリが分かってきたっていうね。
まあ、それもあるかもしれませんね。まあ、本当に、エージェントとか、そのナンバーズとか、もうダメ人間ばっかなんだなっていうのも分かってきましたしね。一般人も頭いかれてるなっていうのにも慣れましたしね。
うん。
確かにそこに突っ込まなくなったっていう点でも読みやすくなったのか。いや、でも、まあ、作品の内容自体がこなれてきてる感じはありますよ。
まあ、それはあります。
ということで人気急上昇です。どんどん、いずれセンターカラーから関東カラーとなっていくんじゃないかと楽しみです。
そうです、ね。
では続きまして、デモンズプランの第7話内容としましては、正義欲のユースティスさんは妹の友達が、献上されそうになったのに反対したらなんかみんな殺され、そうになって妹も殺されそうになったんで正義欲に目覚め悪魔になった人でしたという展開でした。
っていうか出てきたこの両親めちゃくちゃですなっていう。え、なんで殺してるんすかっていう。
なんか、この相手、殺したい相手がいるってことはこの時、殺せなかった?殺せなかった?一瞬相手もやっぱり悪魔なのかなと思われたんですけど、どうなんでしょうね。
この流れだと、まあデモンズプランも知ってるから、この人も、まあ、ここでもうすでに目覚めたのかもしれないし、この後逃げ切って目覚めたのかもしれないしっていう。まあ何かしら最終的には悪魔になってるんだなとは思いますけどね。
なんかこの応募っぷりも含めてもう常人じゃない感じがしたんで、一種ベルセルク第1話の領主様みたいな感じで、
うんうん、
人間じゃねえのかとかちょっと思ったりもしましたが、でもまあ、まあまあまあ、この時は人間で、このユースさんが見逃した結果、妹がなんか犠牲になるかして見逃したことを後悔して、今頃は悪魔になってみたいな、そういう例の方が普通の展開な気はしますね。 まあ、戦い方、この残殺のところに関しても素手の一撃で壁を破壊してますから、やっぱ人間ではないですよね。
すでに悪魔に取り憑かれてますかっていう。
この破壊力、これで人間だって言ったらどんな、じゃちょっと変な話になっちゃいますね。まあまあ、この破壊描写見ると人間ではないですね、少なくとも。悪魔っぽいですね。
何欲の悪魔なんでしょうかね。
なんでしょうね。今頃はドグマの一人なんじゃないですか。
まあ、破壊欲とも違うしな。何欲なんだろうな、これ。
なんでしょう、性欲。ついに色欲が出てきたんじゃないですか。
色欲だったらなんか、もうちょっとなんか常になんか全裸とかでいるべきなんじゃないのっていう。常にどっか一部すごい立ってるとかさ。
いや、もう献上して、いや、だって気に入った娘をどんどん献上させてるんですよ、領地から。献上させた後にすごいんですよ、きっと。
なるほどね。今はまだ抑えてるわけですね、っていう。
きっと。そうですよ。性欲だけど、多分変態性欲なんじゃないですかね。
ああ、特殊なシチュエーションでしかっていうね。
なのかも、この服の下では何かすごいものを着込んでるのかもしれません、
ね。M なんすか？
わかりませんけど、何欲なんでしょうね。やっぱ健常にちなんだ欲なんじゃないですか？青ひげ的なキャラなのかとは思いますけど。
はいはいはい。そうだね。まあ、その辺もまあ来週どういう風なネタバラスをしてくれるかってのは期待ですねっていう。
まあ、何欲なのかは気になるところです。大体献上しろって言われて死んだことにする村長って何なんでしょうね。普通に漁師様にスカウトされたから就職しました。行ってらっしゃいでいいじゃないですか。
うん、俺もそう思うんだよね。
っていうことを考えるとやっぱり、ここで言ってる、手込みにされるだけだ死ぬことはないだろうって言ってるのも本人は全然信じてない。もう確実に殺されてると確信する何かがありそうな気がしますよね。
うん。
献上したら殺されると思ってないとこうはならないですよね。
まあそうだね。
やっぱなんかあるんでしょうね。
まあでも、その割にはこのユースさん知らないしねっていう。
漁師の評判を知らないですね。
そうそう。それだけやったら悪名がね、もっと轟いてもおかしくないはずだからね。
いや、きっと役人の間で村長とかにだけ知られている何かがあるんですよ、きっと。直接関わりのある人にだけ。まあとはいえ、普通に本人が、その、収穫の7割。まあそんな秘密裏にってでもそう考えるとこの本人が歩きで村長の家にやってきて収穫の7割来週だぞあと納税は明日の朝だぞって言って帰ってくってだいぶ足を使った営業マンみたいな感じするんですけど
そうなんだよね
それだとあんまり秘密裏な感じはしないですよね漁師の存在まあまあ、来週きっとその献上して何するつもりだったのか分かると思うので、それがどんな恐ろしい欲か楽しみですよ。
ですね。っていうか、あとさ、俺絶対先週正義欲嘘だ嘘だって言ったじゃないですか。騙してるんだってけど、はい、この流れだともうその展開なくなりましたって。
僕もそれが確定してから過去の話かと思いきや、いきなり過去の話でしたね。
うん、だからもう全然そこら辺入れてなかったんだっていうところがびっくりした逆にってい
う。逆に来週この続きで実は正義欲じゃなかったみたいな。
はいはい。
でもこのタイミングだと復讐でもないですしね。
うん。
実は来週の回想で実は全然違ったぜ。騙すことにしたぜで回想が終わってたら、ちょっと面白いじゃないですか。
まあその話は面白いねって。
とか、まだ期待は持てますよ。
はいはい。
では続きまして銀魂の第619話内容としましては、キューベイさんの一撃は届かないんですが、その他、女性陣の戦いによって一撃は届きましたという展開でした。
うん。最後、角ゴって折れるじゃないですか。
はいはいはい。
ここなんか俺すごい股間が痛かったんですよねって。キュッてなったんですよ。
僕はそれはなかったですね。
いやもうなんかほら最近さ、ほらバカ王子とか出てきてさ、
はい、はい。
角イコールチンコみたいな感じになってるじゃないですか、金玉。
まあまあ確かにこいつの角も明らかにその象徴だと思いますよ。
うん。ちょっとキュンってなったんですよね。俺だけですかもしかして。
読んでる時はそうじゃなかったですけど、今言われたことによってちょっと連想しちゃいましたね。うん、確かにちょっとそうですね。ちょっとなんかその感じありますね。
うん、
この書かれ方。
という感じでしたね、これは。これ
まあまあ、歌舞伎町の戦いでは股間を重点的に攻める人たちもいましたから。
うん、
まあまあ、それと同じですよ。
それと同じなんですねっていうね。まあ、吉原の軍団からも攻められますからねっていう。
はいはいはい。
やー、まあ、それはもうしょうがないですよって。それは股間折れますよ、最終的にはっていうね。
まあ、意外と来週、普通に、うお、わしのチンコが、チンコだったんかいっていう可能性がある
まあ、なきにしもあらず。
ゼロではない。その可能性も全然あるっていうのは銀玉ですからね。
うん。
まあ、とりあえず、この戦いは決着感あるんで、これをどう、彼らの戦いをどう敵が評してくれるか、どうまとまるか、そして次はどう展開していくか楽しみです。
はい。
では続きまして、いびつのアマルガムの第13話。いいですね、第13話。
うん。
不吉な数字です。教授を知らせる流星ということで、助けに来た六道くんの前で、この、弥生ちゃんは連れて行かれてしまいます。追いかけようとする前に、クーさんがやってきて、クーさんは重力操作をする強制使いです。上空にいつの間にか部屋ごと移動してて落とされますという展開でした。
ブラックホール使いとはまたなんか、勝ったりは良かったですね。
はいはいはい。
ただ、思ったよりもなんか、ブラックホール威力少なかったなって思いましたね。
まあ、触らなければなんということはないって感じでしたね。
うん。あと、吸い込む量が意外と少ないっていう。
はいはいはい。
ブラックホールなのにっていうね。なんか本当に1個でなんか、六道くんの体の半分くらい奪っていくくらいのノリでもよかったのにねっていう。
まあ、でもまあ、そうですね。これはこれでまあ普通に戦えてる感。一応、やっぱりメインは部屋ごと上空にっていう、それですからね。
まあそうだね。これなかなか戦略としては良かったと思いますし。
はい。
来週だから本当六道くんがどうやって脱出するのか、まあ、楽しみですね、僕はっていう。
まあそう、でもまあ無限に骨出せるんだったら、なんとかなりそうな気がしちゃいますけどね。
うん。
作用反作用の法則的に。
ああ、この骨を射出した反作用で飛ぶってこと？
これ実際、投げてるような感じですけど、質量があるわけじゃないですか、骨。
うん。
いや、全然そうじゃないですか。ドドドドドドって骨打ちまくったら浮くんじゃないですか、体。いやまあそれはやらないにしても、この漫画的にそれはやらないにしても、まあ骨を使えばなんとかなりそうな気はしますから、それをいかにビジュアル的にかっこよく、そして、そのサプライズを持って描いてくれるかを期待はしてますよ。
いやそうですね。実際でも骨打ち出してなんか浮いてるとかだったらさ、すごいビジュアル的にかっこ悪いもんなんじゃないですかっていう。
まあそうですね。だからクーさんに、うまくクーさんをもう、あれしますかなんかもう、アイアンメンディじゃないですけど。
はいはいはい。
クーさんをやっつけた後、骨でもうグザグザグザっと取り込んで浮いてもらうとか。
うんうんうん。そうだね。実際と動力とこのピンチシチュエーションはうまくできてるんでね。いや、はい、脱出展開は楽しみですよっていう。
そうですね。ということでまあ弥生さんもまあ姿の変わった六道くんに全くひるまずという感じで、まあ基本通りですね。もっと早い段階でこれを見せてくれてもよかった気がします。
うん。
まあ、もしくは本当に弥生ちゃんと一緒に暮らしつつ秘密を守り続ける展開だったらここはもっと違った考えもあったかなとはちょっと思いますね。
まあ確かに別れちゃった。こういう、この展開をこの早い段階でだったら別れちゃったのは本当に、別れなくてよかったよね。
秘密を抱えたまま一緒に暮らしてて、バレそうバレそうでもバレないようになんとかやってきたけど、最後のピンチでバレちゃったけど、全然私の幼馴染を。ってなったらもっと違う考えもあったかもなとはちょっと思ったりもします
。
では続きまして、磯部伊勢物語浮世辛いよの無類の相馬好き直球できましたね、
うん、
無類の相馬好き中間亮先生による第219話。内容としましては、団子屋の親父さんが味のスランプで新メニューを開発しなきゃいけないということで、そう磯部たちが、あやく相馬って言っちゃうようになりましたね。新メニュー開発すると実は団子屋の娘さん美味しいものを食べると服がはしけ飛ぶ体質だったんで、みんなで頑張って、娘さんの役に立とうと、料理を作った結果、なんか腰紐的なのが、パサッとなって、ごちそうさまでしたっていう展開でしたね。
いやーほんと、相馬でやってるとスルーするけど、他の漫画でやるとやっぱ異常な展開でしたね。
いや、というか、何でしたっけ、お肌だけを他人にみたいなの、この間やってたじゃないですか、相馬。
うん。
あれがもうビジュアル的に服脱いで見えるけど結局次の子まで着てるしみたいな、ああいう感じでしたけど、やっぱこういうことをやるべきでしたよね。
は、物理的に弾け飛ぶっていうね。
それをどう見せるかって言ったら、はぁって言って、あれ変わってないと思ったらパサって言ったら、いやこれそうまでやるべきだったネタですよ。
まあそうだね。
だからほんと相馬が忘れて、今の相馬に足りないものっていうのが今回の磯部にはあったと思いますよ。
うん。そうね、リアクションはこうやってやるんだっていうね。いやー、ドンズバーっていう効果音とかも面白かったですねっていう。
まあ、面白かっ ったは面白かった。そこの違和感はすごかったですけどね。
うん。
どんな。
いや。そしてまあ、このね、個人的にはこの最後展開終わった後。
はいはいはい。
この柱分で想像してこれは目の前の女子が下着をつけていない世界をっていうところの、この変態感すごい好きだったけどねっていう。
それを世界にしちゃダメですよね。うん、当然、下着をつけている世界でつけてない女子が一人紛れ込んでるからいいんじゃないですか。
まあその通りだね。みんながみんなだったらもうそれは異常ではないからねっていう。
そうですよ。そんなの羅族の部族、僕らが羅族の村に行ったら何か思うところあるかもしれませんが、羅族の村で育っちゃったら何も感じなくなっちゃいますからね。
そうだね。裸が普通だからねっていう。
そんな悲しい世界は僕は嫌ですよ。
ごめんですねっていう。
あとネタ的には僕はアイス入り大福は結構、普通に突っ込みましたよ。
雪見大福。
雪見大福なのと、あとは中島の、そっか、江戸時代にはアイスクリームは存在しない。それすらも逆手に取ったんだね。うむの後、意味のわからなさが。
はっていう。これ本当にやかんだよ。
全く、新聞の類ですよね、もはやここまで行くと。
うん。うわぁ。うん、俺も確かに、なんて説明したいかわかんないけど、うん、よくわからんっていう。
あと僕は雪見大福大好きですからね。
うん。
本当に心の底から大好きですからね。
いや、本当あれ発明だよねっていう。
あの、牛皮の部分、餅の牛皮の部分の配合具合とかは、やっぱりコーラの原液と同じで、すごい企業秘密らしいですからね。うん。二人とかそのくらいしか知らない感じの。
マジで
いやいや、そうですよ、レシピに関しては。うん。その限られた人が機械にセットするっていう。いやーっていう、いやもう雪見大福は本当に人類の至宝だと思ってますから、うん、最後にそれで、まあパサって下着が落ちるのは当然だと思いますよ。
いやですね。てか雪見大福食べたくなりましたよって。
雪見大福いいですね。雪が降ったら必ず僕は雪見大福を食べるようにしてますから。
そうなの
必ず。
じゃあこの前も食べたってことですね。
食べましたよ当然。息をはーって息を真っ白にしながら、うん、寒いって言いながら食べましたよ雪見大福。
逆にそれ頑張りすぎなんじゃない自分追い込みすぎなんじゃないって。
雪見大福っていう名前ですからね。
まあ確かにね、雪を見ながらですからって。いや、風流ですなって。
ということで、まあ料理ネタで言えば最初のおでんごっていうのが普通にまずそうって思いましたけど、でも要するにそれって、いやでもおでんご、ちくわぶ、まあそうですよね、甘いんですもんね。砂糖が入ってて。うん、きっと。
そうだね。
うん、それはまずいでしょうね。など料理ネタは結構、三色あんころ餅とか、普通にお汁粉とか、
うん、
普通にお汁粉と三色餅は意外と普通が続いちゃいましたね。
ですね。
でも磯部のゲテモノ料理とか、結構ビジュアル的にも僕は磯部のこのゲテモノスイーツ食べてみたいですけどね。
まあ意外と一個一個がしっかりしてて普通にうまい気もするしねって。
ゲテモノって見た目でつい言っちゃってますけど、まあ、全然あれですもんね。っていうかよく見るとこれクリーム乗ってますしね。
うん。生クリーム。
生クリーム乗ってますもんね。それもやっぱり江戸時代には存在しないのを逆手に取ってますよね。
うん。
これ普通に食ってみたいなぐらいの、その料理描写、料理自体の絵も意外と僕は好きでした。
はい。
では最後に目次コメント。とりあえず関東から鬼滅の刃後藤先生、アシスタントさんに焼きそばショートケーキ味をいただく、一平ちゃんよ。
食べたんですか？食べましたか？
いや、ショートケーキ味買い逃しちゃったんですよね。この間のチョコレート味は食べましたよ。
どうでしたか？
いや、普通に甘じょっぱくて、煮物食ってるみたいでした。
煮物？
煮物っていうか、なんか、開発者のインタビューとかでも、ネットでの記事に載ってたのでも、日本人は昔から甘じょっぱいという味に慣れているので、それほど違和感なく受け入れられるんじゃないでしょうか、みたいなこと言ってましたけど、実際食べてみると、チョコ感はかなり薄くてですね。
うん。
まあ、ほんと甘いじゃないんですよ。うん、甘じょっぱいなんですよ、普通に。
うん、うん。
で、カカオの風味がちょっと混ざってるぐらいなんで、全然なんか、普通の味でしたね。
話だけ聞いてたらすげえまずそうに聞こえるんだけど。
いやいや、甘じょっぱいものっていろいろあるじゃないですか。
うんうんうん。
砂糖と醤油で煮るものって日本にいっぱいあるじゃないですか。
あるね。
いや、ああいう感じですよ。
はいはいはいはい。なるほどね。でも、一平ちゃん、ショートケーキ味。
ショートケーキ味食べ損ねたんですよね。今頃どっかの百均に、もう、ゴミみたいに並んでないですかね。
意外、いや、結構多分売れ残ってると思うからね。
どっかで見かけたら買ってみたいと思います。
ですね。
ミスさんは食べてないんですよ、
ね。食べてないですね。
あ、残念ですね。 あとは読み切りの、今の十九郎伏見先生、読んでくれた方の思い出に残れるような作品を書きたいです。お願いいたします。お願いいたしますなんですね。
これだとちょっと意味が。
まあまあ、多分、よろしくお願いしますを省略した結果だと思います。
まあそうですね。いや、もう実際ね、思い出に残る作品を書こうっていう気概はいいと思いますからね。
はいはいはい。
なんで、まあ、次の作品でも頑張ってほしいなって思いますね。はい、オレゴラスのモウベ先生、今更ですが、鹿島 VS マドリーはすごい。J リーグすごい。というか、鹿島さんも羨ましいっていうコメントありますけども。
はい、はい。
そう、この前のクラブワールドカップでね、去年ですけど。
はいはいはい、はい。
まあ、鹿島決勝まで行って、リアルマドリーと死闘繰り広げましたからねっていう。
はいはい。
いや、すごい感動しましたよ、僕もっていう。
いや、門外観の僕ですらも、方々でそのニュースを目にして、盛り上がりを目にしましたからね。
うん。実際すげえ試合だったから、勝てそうだったからねって。
はいはいはい。
いやー、ほんとだから言ってるとおりなんで、俺も僕はジュビロサポーターですけども。
はい。
鹿島サポーター羨ましすぎると思った。あんな場で戦えるなんてっていうね。あれはほんとサポーター冥利に尽きるなって思いましたね。
いやー、なかなか歴史的な一戦、歴史に残る夢のような舞台だったんだなと思います。
うん。いやー、気持ちすごいわかるっていう、はい、感じでしたね。
あとは日の丸相撲川田先生、ちょっと時期ずれちゃっていますが、明けましておめでとうございます。
そうね。まあでもあれでしょ、1月15日くらいまではお正月扱いなんでしょっていう。
ギリギリでしたね。
ギリギリだったねっていう。
あと銀玉スラッシュ先生、明けましておめでとうございます。今年こそ締め切りを守るぞ。
これもギリギリだったね。守れてない。
まず、もしかしたら目次コメントの締め切り破ったんじゃってちょっと思いますけど。
うん、
いや、まあそれは、あれですが、この二人だけちょっと明けましておめでとうでしたね。
うん。
ちょっと残念感がありましたね。
まあまあ、1月15日までは、お正月ですからっていう
。はいはい。あとは僕のヒーローアカデミア堀越先生、仕事を手伝ってくれてる伏見くんの読み切り、一緒に乗れて嬉しいです。ということで、伏見先生はどうやらアシスタントさん、仕事を手伝ってくれてる。ヘルプなのかもしれませんが、まあアシスタントをやってるみたいですね。
そうですね。まあ確かにそこ言われているよりは確かにどことなく、そういった、絵にその雰囲気は確かにある感じでしたね。
はいはい、確かに、目次コメント読むまでは全然そうは思いませんでしたが、読んでから見てみると、絵柄のテイストところどころかなり、ヒロアカ感ありますね。
うん。
なるほど。やっぱりその点で言ったら、ちょっと指定感は感じられます。作品的にも。
そしてあと、背筋をピントの横田先生、肌寒くなって以来やめてしまった水泳を再開、上がった後、昼なのに汗だくっていう。
はいはいはい。
いや、本当になんかフットサロンやったり、横田先生は、このアクティブだなって思いますね。漫画家さんの割にはっていう、島部とかもそうだったけどっていう。
はいはいはい。
両極端ですよね、漫画家って。
いやでも最近は結構みんな動こうとは思うんだよ。仕事が動かない分、やっぱりプライベートで動こうとはみんな思ってるんじゃないですかね。
はいはいはいはい。まあでも水泳やってるんですねっていう。
はいはい。いやぜひ島部と一緒にマラソンしてほしいですね。
まあでも島部強いからな。
そうですね、島部早そうですからね。いやー、ぜひ、それはもう社交ダンスに活かせるぐらいマラソン調子ですね、うん。あとは、磯部すべ物語仲間先生、今回が相馬のオマージュであることは言うまでもなく、あと、雪見大福美味しい。
まあ本当に、雪見大福美味しい。その通りでございますっていうね。
その通りですね。言うまでもないですね、また。では来週は、関東カラーがなんと、こちらも、初関東カラーぐらいですかね。
そうですね。
連載開始以来。逆境に打ち勝て、開け希望の扉、主人公は、てんてんてん、どんな時もネバーギブアップ。ということで、次回、脱獄クライマックス突入、脱獄クライマックス？
まあ、いくら、早めるとは言ったけどさ、ってい
う。脱獄クライマックス突入、超大人気オンレー、アンドジャンプコミック2巻発売直前関東から、約束のネバーランド、ママがクローネにつけた衝撃の事実は、脱獄クライマックスらしいです。
おー、じゃあもう脱獄しちゃうんだ一気にっていう。
いやー、そのラストエピソードに突入、ラストシーケンスに入るってことなんでしょうね。
うん。
いや、びっくりです。あとは、センターから読み切りが、青春読み切り福袋3連弾第2弾、これは人とゴーレムの物語、魔導ファンタジー読み切りセンターから47ページ、ゴーレムハーツ、大須賀源先生、ゴーレムを作る魔術学士のノアが島に現れ、うん。まあ、ファンタジーみたいですね。
そうですね。
あとは、第92回手塚賞準入選受賞作。準入選受賞作。新世代青春ジブナイル読み切り31ページ。ウィム、黒木渡る先生。地球最後の日。その日少年は何を思う？
ほー。地球最後のエピソードですか？
新世代青春ジブナイル。うん。いや、楽しみですね、普通に。
そうですね。
はい。あと、一応、再来週は、新春読み切り福袋3連弾第3弾、阿佐ヶ谷芸術高校映像化へようこそというのが、読み切りで掲載されます。で、来週のセンターカラーは、あと人気急上昇、御礼センターカラー、スプリングウェポンナンバーワン、寒さによる震えで、ネジが緩んだ、01が5、寒さによる震えで、ネジが緩んだら、まあいいや、ここは。ということで、スプリングウェポンナンバーワンが、人気急上昇センターカラーだそうです。
奇跡のセンターカラーですね。
奇跡のセンターカラーです。あとは、カラス全国の空で舞う春高編大反響、御礼センターカラー配給と、センターカラー読み切り含めて3作品となっています。では来週8号1月23日発売となっております。で、ではお疲れ様です。
お疲れ様でした。